地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月17日付北海道新聞よりビラ取り町議選で茅野氏初当選。4月16日告示の日高管内ビラ取り町議選で茅野茂二豚にアイヌ資料館館長の茅野史郎氏が無投票で初当選した。アイヌ民族初の参院議員、故茅野茂氏の次男で父親と同じ町議からの新たな一歩に、アイヌ文化の振興に力を注ぎたいと笑顔を見せた。法律で初めてアイヌ民族を先住民族と位置づけたアイヌ民族に関する新法案の成立が迫る中、誇れるアイヌ文化への理解を広めたいと告示1ヶ月前に出馬を決めた。アイヌ文化を広く発信し、ビラ取りに観光客や定住者を呼び込みたいと意気込んだ。本日2つ目のニュースは4月20日付北海道新聞の社説より、アイヌ新法成立、民族復権へ不断の改善を。法律に初めてアイヌ民族を先住民族と明記した。その意義は大きい。アイヌ民族の誇りを尊重し、共生社会の実現を目指す新法が昨日参院本会議で与野党の賛成多数で可決成立した。しかし新法成立はゴールではない。今なおアイヌ民族への差別は残り、肝心の先住民族の権利をめぐっては国際水準に大きく遅れをとっているからだ。政府と国会は新法を第一歩と位置づけ、今後も権利保障に向け不断の改善を図る必要がある。新法は従来の文化福祉施策から地域振興を含めた総合施策へと踏み出す根拠法となる。特例措置として文化伝承を目的とした国有林の林産物採取や酒捕獲、アイヌ文化関連の商品に関する商標登録の手数料軽減を盛り込んだ。またアイヌ文化の保存や継承、観光や産業振興、交流促進を含む地域計画を市町村が作成し、国が認定すれば交付金が出る。重要なのは、新法がこうした計画について、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ行わなければならないと定めていることだ。計画の内容にアイヌ民族の主体的な意思が確実に反映されなければ、復権にはつながるまい。国や自治体はこの点を常に念頭に置き、計画づくりを後押しするべきだ。胆振管内白老町に2020年4月開設予定の民族共生象徴空間、愛称ウポポイはアイヌ文化振興拠点と位置づけられている。ただ政府の姿勢は観光に偏りすぎてはいないか。政府はウポポイ開設を2020年の東京オリンピック前にこだわり、年間来場者100万人の目標を設定した。安倍晋三首相も1月の施政方針演説で、ウポポイを観光立国の項目の中で触れている。ウポポイはアイヌ民族の権利と尊厳を発信し、息長く復権活動を支えていく場である。この基本を忘れてはならない。アイヌ民族が求めた生活、教育の支援策は明文化されなかった。北海道が道内に住むアイヌ民族を対象に2017年度に行った生活実態調査によると、その地域の平均と比べ、生活保護率は4ポイント高く、大学進学率は 12.5 ポイント低かった。差別を受けたことがあると答えた人も2割を超える。新法は基本理念でアイヌ民族に対する差別や権利侵害を禁じたが、実効性を確保する具体策が欠かせない。支援策の明文化に向けた再検討も求められよう。明治以降、政府は狩猟、漁労によるアイヌ民族の制御を奪い、同化政策を進め、土地や文化、言語などを奪ってきた。格差や差別がなくならない背景には、こうした歴史的経緯があるのは明らかだ。ところが、新法には法制化を必要とした理由が記されなかった。このため、アイヌ民族にだけ特権を与えているといった偏見を生むとの懸念も出ている。アイヌの人々が虐げられてきた歴史を考えれば、特権批判などできないはずだ。政府は過去を直視して心から謝罪し、国民に丁寧に説明を尽くす責務がある。権利保障に関し、衆参両院の 国土交通委員会は、2007年に国連総会で採択された先住民族の権利に関する国連宣言の趣旨を踏まえることを付帯決議に盛り込んだ。国連宣言には、自治権や教育権、土地や酒など自然資源の利用権などが含まれており、日本も賛成票を投じている。これを受け、2008年に衆参両院は、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を採択し、新法を制定する流れができた。この過程を振り返れば、付帯決議を空文化させることがあってはならない。政府は国連宣言に沿って施策の充実を図るべきだ。日本の先住民族政策の貧弱さは国連などで指摘されてきた。カナダは儀式や文化伝承だけでなく、自家消費のためのサケの漁業権を認めている。アメリカは自治権や居留地での狩猟や漁業を認め、ノルウェーは先住民族の言語を公用語化し、独自の大学や議会を設けた。2000年のシドニーオリンピックでは、オーストラリアの先住民族アボリジニが先住権などの問題を提起して復権が進んだ。これを参考に、オーストラリア国立大のテッサ・モーリス鈴木名誉教授は、東京オリンピックをアイヌ民族による発信の機会とすることを提言している。アイヌ民族の声に真摯に耳を傾け、国民一人一人が先住民族の権利に関する理解を深め、権利回復を前進させなければならない。本日3つ目のニュースは、同じく4月20日付北海道新聞より、新法大樹となれ、子萱野茂さん託した誇り、次男の志郎さんと孫の君弘さんに聞く。一本の苗木はどう育ったか。4月19日に成立したアイヌ新法は、文化施策に特化した1997年のアイヌ文化振興法から、地域振興を含む総合的な民族政策への転換を掲げる。アイヌ民族初の国会議員として、文化振興法の制定に尽力した日高管内琵琶取町の故萱野茂さんは、22年前、振興法を苗木の育成に例え、民族の誇りの回復を後世に託した。茂さんの子と孫で先代からの文化を伝える二人は、アイヌ新法をそれぞれの思いで見つめている。茂さんが、苗木を上手に育てれば、やがて枝葉をつけ、美しい花を咲かせることもできるでしょう、と語ってから22年、琵琶取町の萱野茂二豚にアイヌ資料館の館長を継いだ次男の志郎さんは、新法について、育ってきた苗木を抜いて、同じ場所に別の苗木を植えるようだ、と憂う。父の茂さんは、造林業から琵琶取町議を経て、参院議員となり、差別の象徴だった北海道旧土人保護法の廃止と振興法制定を実現させた。振興法は、アイヌ民族が長年求めていた生活・教育支援が盛り込まれなかったものの、アイヌ文化に関わる個人や団体を助成し、伝承活動を後押ししてきた。十分ではなかったが、草の根の活動は根付きつつある、と志郎さん。その振興法は、内容を新法に包含したとして廃止となる。新法は、アイヌ民族を初めて先住民族と明記し、差別の禁止も盛り込んだ。民族共生象徴空間、ウポポイの開設や、アイヌ文化を活用した地域産業振興に取り組む自治体への交付金も新設したが、そこに多くの人や予算が割かれると、これまでの地道な活動への思念がおろそかにならないか、と、志郎さんは懸念する。志郎さんは4月16日、茂さんも経験した琵琶取町議に初当選した。新法は先住民族の資源権や教育権など保障が曖昧だとの批判もある。新法という新たな苗木が掲げる誇りの尊重や共生の精神が名ばかりでなく大地に根ざすよう力を尽くす、と語った。萱野茂、二豚にアイヌ資料館の敷地内に、昨年4月に開業したゲストハウス二豚にヤント、アイヌ語で宿の意味。経営するのは、茂さんの孫で、志郎さんの長男、君弘さんだ。新法について、文化振興に地域、産業振興が加わったことで、 苗木の幹は確かに太くなったと思う、と君広さん。一方で、踊りや工芸など、単にアイヌ文化を観光に利用するという発想ではなく、人、アイヌ民族が主体的に関わることが欠かせない、と強調する。苫小牧高専を経て、首都圏の機械設計会社に勤務。2013年にビラトリに戻り、アイヌの血を受け継ぐ人が多く住む故郷で、宿泊客と地域の人が交流できるゲストハウスを開いた。人との出会いには温度がある、と君広さん。それぞれが醸す雰囲気や言葉に触れることで、アイヌ民族の今を感じてもらえると考えた。明治以降の同化政策で生活の糧を奪われ、大学進学率などの格差は今なお残る。差別や偏見を恐れ、ルーツを明かせない人も多い。アイヌ民族がアイヌ文化に関わり、学ぶことができる環境をいろいろな形で増やしてほしい、と語る。そして、新法がアイヌ民族自らで育て、活用できる木になることを願っている。本日4つ目のニュースは、5月8日付、北海道新聞朝の食卓欄より、八幡智恵さんの生前整理の話です。学芸員の仕事の一つに資料収集があります。博物館の資料は購入や寄贈によります。2013年頃より生前整理がブームとなり、北海道観光土産などの処分に困った方から寄贈の相談が増えました。木彫りのヒグマ、ニポポ人形、着物や装身具、写真や切手、絵はがきなどです。所有者ご本人が亡くなったり、お子様のところへの引っ越しがきっかけのようです。相談を受ける中で、できれば購入した方の手元で活用されるのが望ましいと思っていました。しかし、ホームに入るために身軽でいたいから、たくさんのものを持って息子や娘に迷惑をかけたくない、というお話を聞いて、手元に残す難しさも実感しました。先日、あるご夫婦から、40年以上前に来訪したときに、アイヌの木綿衣、着物2着を購入したが、娘さんと同居するにあたって処分したい、と相談を受けました。私は、布物2つでかさばらないので、すべて処分しなくてもよいかと思います。不要であれば、再度ご連絡を、と、アイヌの衣服文化の資料を添えて手紙を送りました。その後、電話があり、孫がアイヌ文化について調べる授業があり、手紙と一緒に孫に譲った。孫と話す機会も増えた。ありがとう、とお礼をいただきました。この相談では、思い出の品を誰の手元に置くのが一番良いかを考えさせられました。これからは、国立の博物館として、寄贈いただく資料をどう活用できるか、ガイドラインを整えるところから始めたいと思います。本日最後の記事は、5月9日付、北海道新聞日高版より、開拓期の生活用具や農機具、旧匂い症で公開再開、学校、戦争など、11テーマ300点。ビラトリ町教育委員会文化財課は、北海道の開拓期に使われた生活用具や農機具などの一般公開を、ビラトリ町匂いの廃校舎で再開した。新たに生活や学校、戦争など11テーマに分類し、町民らから寄贈された約300点を展示している。旧触れない青少年道場で展示していたが、老朽化で取り壊され、2011年に閉校した旧匂い小学校に移設した。展示再開は約1年半ぶり。展示スペースは2階の教室や廊下の計約570平方メートル。昔懐かしい映写機や使い込まれた足踏みミシン、重厚感のある脱穀機など解説とともに並ぶ。森岡健二課長は、将来的には展示物の貸し出しや道具の使用体験も実施し、子どもと高齢者が交流しながら技術を継承していく場所にしたい、と話す。入場無料、ただし見学希望者は事前予約が必要。問い合わせは、ビラトリ町教育委員会文化財課まで。以上が今日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、4月20日にですね、アイヌ民族支援法、略称ですけども、成立しました。この法律を使って、アイヌ民族の地位向上、 いろいろなことをやれればいいなと、このように考えております。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。Thank you.